黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。誠に誠にあなた方に告げます。誰でも私の言葉を守るなら、その人は決して死を見ることがありません。アーメン。ご起立ください。賛美の20番をもって栄光の詩を褒めたたえます。20番です。1番詩編1編を購読いたします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
葉もしおれることがない。その人のすることは全て繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。 神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さん信仰を告白しましょう。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立した前に、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者と騒ぎたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、灯しめの命を信ず。アーメン。
章栄172番です。172番を持って主を褒めたたえます。本日礼拝の代表祈祷を何か筋にお願いいたします。
お願いします。私たちの愛する主を感謝します。また私たちの救い主であられるイエス様感謝します。そして私たちの助け主であられる聖霊様感謝します。今日もこうして私たちが一つの心に集まり、こうして賛美を捧げ、祈りを捧げ、 また御言葉を学ぶ時間を持つことができたことを感謝します。またこの1週間も私たち一人一人と共にいて助け導いてくださったことを感謝します。しかし私たちこのような生活の中にあって本当に弱いものです。口や行動、思いを通して様々な罪を犯してしまいました。知って犯した罪、知らずに犯した罪、その罪すべてを悔い改めます。どうか私たちのこの悔い改めの祈りを主が住んでおられる天からこれを聞いて私たちの罪を許してください。
アーメン。
今日は聖餐の主日です。私たちの罪のために十字架につけられたイエス様の体であるパン、また血を私たちが口にして私たちの内から清めてください。
アーメン。
そしてこの次の1ヶ月間私たちが本当に悪の道に歩まず、立たず、座らない、座らず、主の御言葉、思い、歩み、立ち、座るものであります。またこの成田エクレシアを祝福してください。この成田エクレシアが御言葉によって建てられたと信じています。また次の場所にその街道が建てられることを信じています。また横浜天聖キリスト教会を祝福してくださっていることを感謝します。御言葉、賛美、祈りが絶え間ない場所としてその横浜の地に建てられていることに感謝します。またそこに集う方たちが本当に喜びあふれていることに感謝します。今日御言葉を語られるパスタ川井先生、また働く人の上に聖霊十万を与えてください。主の御言葉、思いをすべて語り尽くすこの時間となります。またそれを聞く私たちの耳を清め開いてください。御言葉にアーメン。また従順に従う私たち一人一人でありますよ。また一人一人に与えられた御言葉があるのならそれをしっかりと握りしめ、その御言葉を成就するまで手放すことのない私たち一人一人でありますよ。またその御言葉を成就したのならそれを証しし共に喜び合うことができることを信じ感謝します。また今日またこの成田エクレシアの青年たち祝福してください。御言葉と共に歩む一人一人であります。何よりも主ご自身が青年一人一人に出会い、主の恵みに預かることができることを信じ感謝します。そして自分の周り、またこの世を支配する力を得ることを信じ感謝します。今日もこの時間、初めから終わりまで共にいてくださることを信じ感謝します。あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんながいただくことができますように。主イエスキリストの御名でお祈りしました。
アーメン。
ただいまより主の制定された聖餐式を執り行います。
勝利をもたらす信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取る感謝を捧げて持ち、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お願いします。私たちを買い戻すためにミコイエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に飛び交うを知られる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちは主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお願いします。アーメン。それではパンを受け取ります。
イエスよ、あなたの栄えた
私たちを買い戻すために御 子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもを知らる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であり、この杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを思いつつ、父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは予算をいたします。
それでは若者たちによる御言葉の賛美です。
しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで彼らは互いに言った。誰か食べるものを持っていたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。アーメン。せーの。
But he said to them, I have food to eat that you will not drink alone. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and yet to finish his work. Amen.
ハレルヤ。する天皇と様、あなたの皆をお褒めたたえ感謝とします。この若者たちがいずれ本当にイエス様に会って近いうちに自分たちが知らなかったイエス様へのこの捧げ物ができますように。隠れた食物としてイエス様に捧げられる、その隠れた食物が実現されますように。主よ、あなたは祝福してください。御霊によってイエス様に隠れた食物、自分が捧げるべきものを捧げて、そしてそのことによって起きる驚くような主の恵みと愛、そして奇跡に預かることができますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。
それでは今日のメッセージです。今日恵みをいただくという言葉は創世記12章です。創世記12章、はじめに1節から3節を宣言いたします。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
アーメン。
アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今日もまた我らと共にいまし、御言葉として私たちに宿り、そして今この場所において私たちをこの捧げる礼拝を見ておられ、受け取ってくださることを感謝します。今我らは思いを尽くし、心を尽くし、主よ、力を尽くしてあなたに最高の礼拝が捧げられますように。まずこの耳を捧げられますように、御言葉をよく聞く耳とし、また取り継ぐしもべの唇をあなたが通り起こし支配し、あなたが支配してください。これからの全てをただあなたの手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい我らの主の皆を褒めたたえ賛美します。アブラハムのことについて、今年に入ってきたから、本当にこのアブラハムについてよく詳しくじっくりと学んでおります。なぜなら本当にこのアブラハム、信仰の父です。このアブラハムが系図の最初です。ですから私たちはこのアブラハムをじっくり学ぶ必要があるんですね。今日もまたこの創世記の12章、もう何度か読みましたけども、ここからまた再び恵みを得ていきたいと思うんですけども、今、宣言したのが1節から3節の、あなたは3つのところを出なさい、過去のその罪深い、世のしきたりや、また縄張りをそこから出て、そして神の国、神様が導かれるところ、ここだよと言われるところに行きなさい。でそれをするならば、この2節と3節にある7つの祝福、
合計7行あるんですけど、7つの祝福があるんですけども、本当にこれらの祝福があなたのものになる。で、実際アブラハムはそのようになりました。で、それに対してアブラハムは、ね、何をしたか、早速出たんですね。4節見ますと、アブラムは主からお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。アブラムは主がお告げになった通りに出かけました。主の言葉に従ったんです。で、もう一人いるんですね、ロト。で、ロトは彼と一緒に出かけたと書いてありますね。ロトも、ね、主の言葉に従って出かけたとは書いておらず、彼、すなわちアブラムと一緒に出かけた。ですから人についていったんですね。主についていくことと人間についていく、これ雲泥の差があります、ね、雲泥の差、雲と泥の差って書きますね。本当に主についていく人と人についていく人は、もうまさに天と地の差があるんです。結局このロト、主についていくということは、このアブラムとの一緒の歩みにおいて、もうアブラムに習って、自分もアブラムではなく主についていこうというふうには決してなりませんでした。結局別れる時までずっと、彼は目に見えるところ、あっちがいいな、この人についていけばいいなっていう自分の目に見えるところについていって、決して主についていけばいいなというふうにはならなかったんですね。で、このような人は必ずですね、このアブラハムの群れから離れていくことになります。アブラハムの群れというのがあります、ね、このエクレシアも、アブラハムの群れですね。しかしロトのように人にくっついていこうとして主とつながらない人は必ず、別れる時が来るんですね。で、そして別れた途端、このアブラハムの群れからそのようなものが出ていった途端に祝福が舞い降りてくることなんです。で、続いて5節見ますと、5節、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得た全ての財産とカナンで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アーメン。5節は、出発した、したら、カナンの地に入った。なんとたった5つの中で、出発したと入ったが、両方あります。これ出エジプト記の、あの民、エジプトを脱出したためにですね、モーセ御所をまたがって、やっと予約カナンの地に入れたかというと入らなかったですね。モーセ御所が終わるところはカナンの地を目の前にしてモーセが死んだという記述で終わってしまいます。この出エジプトした民の、もうほぼ全て全員、2名を除く全員はカナンの地に入ることなく途中で死んでしまいました。アブラムはたった一節で出発した、入った。またこのアブラムの父テラもこのカナの地に目指したと書いてあるんですけども、カナの地に入らずに死んでしまったんですね。途中のハランというところでとどまってそこで死にました。この差は何でしょうね。その差は非常にシンプルなんです。このアブラハムは神様から言われた、行動した、A と B の間にその何も挟まなかったんです。 A、 神様から言われた神の言葉が A で、 B、 行動した、その通り行った。この A と B の間に何も挟まなかったアブラハムはたった一節で神様の祝福の地に入ったんです。けれどもあの出エジプトした民はどうなったか、 A と B の間に挟めたんですね。でもとかだってとか、あいつら強いからとか、エジプト懐かしいからとか、そういった余計なものを A と B の間に挟んだから、死んでしまったんです。入れずに。父テラは、この A と B の間に、ここがいい、自分の好むところ、それを見つけてそこに留まって B に行かなかったから、そのまま死んでしまった。
あのね、挟まったものの中に私たちが大好きなニンニクがあるんだよ。ニラもあるんだよ、ね、エジプト人のためにあの彼がコアンを作っていたんですね。で、主人にあげるコアンを作っていたので、あのエジプト人が食べる前にあの釜のそばで彼らはこう味を見る、 ということを言い訳に腹いっぱい食べてた。あのね、本当にこう神と約束の言葉の間に人がね、物を挟み始めると、何まで挟めるかって言ったらね、ニンニクやニラまで挟んじゃう。これが私たちのね、本当に自己本位で生きた時のこのレベルなんです。いいですか、しつこいくらい今年はアブラハム行きますよ、
はい、
なぜかって言ったらね、皆さんがもし今年2021年にアブラハムの祝福受けなかったら、来年もアブラハムやる。私もパスタに言いました、これみんなが受け取れなかったらもう1年ずっとやるしかない、うん、そしたらね、そばで聞いていたある働き人がね、このアブラハムのメッセージ1年間やったら世界で有名になりますね。もう世界で有名になるのと、そんなのどうでもいい。そのアブラハムのように信じて、アブラハムのように皆さんがいただくこと、それで有名になってほしい。挟むもの、神の約束、約束のこの道のりにね、たどり着けないものは、いろんなものを挟んじゃって、そして後にはもうニンニクとニラまで挟んじゃって、そして滅びに至ったということなんですね。だからアブラハムの道にまっしぐら行くためには、神の仰せられた言葉、それに何にも挟まないということが条件ですよ。だから皆さん、このくらいならいいかな、挟んじゃいけませんね。まあちょっとだけいいかな、挟んじゃいけないんですよね。ハランとカナン、発音が悪いと同じように聞く。だから、いや、カナンだけどハランでもいいんじゃない、ちょっと似てるから、こんなことしちゃいけないんですね。だから今日の御言葉を通して皆さん決心すべきは、神様に、イエス様にいただいた言葉があるならば、その言葉に対して自分で何割ということは決めないでください。8割方やったから、9割方やったからね。主は私たちが一生懸命やってできなかったことを足してくださる方です。いい？信仰によって仰せられた言葉を私たちが一生懸命やるじゃない、一生懸命力いっぱいやったことを主が 100% やったって言ってるね。一生懸命やった、私の一生懸命、この一生懸命やった、でも足りてないっていうところを主は足してくださるんですよ。十字架で足してくださって、それでそれ 100% にしてくださる方。だから皆さんが主にある 100% はどうやって私たちがすればいいかということを念頭に置いて考えるときに、皆さんのもう最善を尽くして、もうこれ以上私にはできない、これ以上私はもう何にもできないまでやってください。そしたら、もしその時に皆さんの力不足を覚えたとしても、皆さんの最善が尽くされたところに主の最善がなされる。それで私たちは合わせられて100点となって、それで私たちはその約束の境地に入ることができるんですね。私たちの力ではできないんです。だから主が言っているのは、あなたの最善を尽くしなさい。そしたら、足りてないのは私の最善を尽くして、それを完璧にすると言っているんですね。だから、いや、9割方やったから、あとはイエス様に、ダメです。皆さんは、ね、9割方ではなく 100% やってください。皆さんの、ね、理性、知性、霊性、その地位、名誉、力、あらゆる面をある一つの目標に対して 100% もうこれ以上やることないということをやってください。その時に主がね、足りてないものを 主が足してくださる。それで物事が完璧になる。これがアブラハムの収穫なんですね。だから今年は自分で何割方、これをもうやめてください。何割方はない。私たちの最善を尽くす 100% が主が望むことなんですね。だから必ずこの物事を真ん中に挟まないで最善をまっしぐらに尽くして、そして主の最善を引っ張ってくる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
でこうして、ね、約束の地に入ったんですけど、アブラムはまだ、ね、そこが約束の地だとわからなかったんですね。主がそこに現れて、このナセットのところに、ね、主がこう言ってくださったんです。あなたの子孫は、あなたの子孫に私はこの地を与える、ね、アメン。アブラムそれまで知らなかったんです。どこに行けばいいか、どこが約束の地なのか分からなかったけれども、ここに主が、ね、宣言してくださったんです。ここだよって、私たちも約束の地分からないけれども、とにかく行きなさいということは言われているから行き続ける。それが 100% を達した時に、主はここだよって言ってくださるんですね。でそこでアブラムは、ね、祭壇を築いて礼拝を捧げました。でもうここは約束の地だって分かったら、ここに留まり続ければいいんです。ここに留まり続けて礼拝する日々をしっかりと守っていれば、自動的に主がそこで祝福を与えて強くさせていってくださるんですね。9人の王様を打ち破るほどに強くなっていくんです。でこうして、ね、アブラハム、ね、それまで旅をする、ね、テント生活で、ね、歩いていくという生活が、あ、じゃあもう終わったんだ、ね、もうどこに来ていけば、今まで分かんなかったけど、もうこのここがその場所なんだ、ね、ああ一段落って、ね、一段落、一息つける時になった時、暇ができた時、私は気をつけるべきなんです。アブラムは、ね、この場所が約束の地か、よし分かったぞって一息ついた、信仰の歩みを、ね、苦労し続けなくていいんだとなった時、ところに心の隙間が出て余計なことを、ね、してしまうんですね。まあ、旧説見ますと、ね、それからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた、ね、余計なところに、ね、行ってしまったんです。私たちも、ね、一段落ついた時こそ余計なことをしないように気をつけるべきなんですけども、で、ね、アブラム、彼は主がここだよって言われた土地を離れて、ね、行ってしまうんですけども、すると悪いことが起こるんですね。十節には飢饉があったのでってありました。飢饉という悪い状況が起こりました。主がとどまれと言われた場所から離れたら、ね、悪いことが起きるということ、これは主からのサインなんです、ね、戻れという、ね、サインなんですね。けどもアブラハムは戻らないです。むしろ、目に見える判断、もうアブラハムはあちこち見渡して、あ、エジプトの方が潤っている、約束の地に戻ればいいものを、エジプトの方にさらに逆方向に、行こう、ということに、してしまうんですね。でエジプトに下っていくんですけれども、彼エジプトに近づくにつれて、今まで、ね、おぼろげだった不安が、今度そのエジプトが近づくにつれて、どんどんそれが実体化、現実化していきます。本当に不安だった、おぼろげだったこと、それがどんどんどんどんその時期、そのリミットが近づいていけばいくほど不安が具体的になっていて、そして心配不安が大きくなっていけば行くほど、世の判断で、歩んでいるとするならば、もっと神様から離れたことをしでかすようになっていてしまうんですね。アブラハムは、不安があって頭をもたげると、もう本当に主の真実は逆方向で、やってはならない、見心ではないことをするようになっていてしまいました。本当に私たちですから、霊において不安なことはしないが一番なんです。霊において不安が覚えるようなこと、これは、ね、そもそもしない。サインが現れたら、ね、戻りなさいというサインが現れたらすぐに戻ることをするべきですけど、そこから離れていればいくほど御心とは逆、ね、愛、喜び、平安とは真逆、ね、不安、心配、恐れ、ね、また嘘、ね、そうした良くないよ、どんどんどんどん結んでいってしまうんですね。で彼は不安に駆られて、自分の妻は、ね、妻は美しいから殺されてしまうんだ、 そういうふうにありもしないことを考えるようになっていってしまいました。神様の御心、それはアブラハムに子供が生まれて、その子供を通して全地は祝福されると思うんですけども、妻が殺された、そんな妻、自分が殺されたらそんなふうにならずにですね、神様の御心とは逆のことを心配し始めます。神様の御言葉と逆のことを心配し始めたら、皆さんそれ気づいたらすぐに御言葉宣言に戻るべきです。御言葉に戻るべきですね。でそれでこのエジプトの方に下っていって、で彼考えるんですね、自分は殺されてしまう、そうだ、妻ではなく妹ということにしよう、兄と妹という関係にするならば、このサラのゆえに自分もエジプトで優遇される、好待遇を受けるということを、アブラムは確信犯的にですね、そういうふうに計算してそこまでしてしまうんですね。本当に苦労すると、こういう嘘をついて苦労するともう生活苦を離れたい、そこを世の方法でやろうとすると嘘を偽りで生きていくことをしたり、あるいは力づく強引で神様の御胸にかなわない方法で物事をやり通そうとする、アブラハムでさえそういう狂気に走ってしまいました。本当に皆さん苦労するべきではないんです。
イエス様を信じている私たちからね、この世に対して識別力を持たなきゃいけないんです皆さん、ね、聞いて、これは法則だから、自分がイエス様に会ってしっかりと御言葉を信じて、そしてその約束を成し遂げてほしいということであるならば、あのね、皆さんが祈っている時、この約束の言葉と反することが目の前にチラチラすると不安を覚える。これがね、約束の言葉に基づいていく人には災いが来た時に不安を覚えるということなんだけど、ロットの場合どうだったか知ったの？アブラムのそばにいれば安全パイだったんですよ。だけどアブラハムをね、もう離れるっていうことが決定された時に、ロットの心はもうウキウキウキウキとしてどうなった？アブラハムと一緒にいる時はアブラハムはロットの主観なんですよ、ね、アブラハムが決定することがロットの決定になったんです。だけどアブラハムから独立宣言されて、自分がね、自分の独立した目で見て、独立した感覚でこう見た時にどうなったかって言ったら、約束の地ではなくヨルダンの低地を見て、ね、そこをエデンのようだ、ね、そしてエジプトのようだと言って、そしてそこにもう心が走っていたんです、走っていたんです。なぜ？霊的にこの保護者であるこのアブラハムを離れて、自分がね、自分自身の保護者になった時に、この神に対する信頼も信仰もない彼の目と心、この感覚というのは神様が望まない、彼のこの感覚が望む、彼の目が望む、そのようなところに走っていくんですよ。走っていったすね、故に彼はどこまでいたかって言ったらね、もう本当に生きて地獄の火が下ってね、滅ぼされたあのソドムを一番いいところと思って信じて、そこにまで行って住み着いてしまった。覚えてください、自分が約束の言葉をいただきました、そしてその場所にとどまっています。約束の言葉には必ず約束があるんですね。その約束があったなら、その約束が成し遂げられる時までその場所にいなきゃいけないんですね。だけど約束の言葉があって、約束がまだ成し遂げられてない時に、あたかも約束を成し遂げられるような事柄がこうやって来るんですよ、ね、こうやって来るんです。それが神からではなく、ね、他のものから来る。
ということなんですけど、主は時に人を通してでも私たちに良きことをなさる方なんですよ。だけどもし人を通して良きことをなさるんだったら、その人が現れてね、持ってきたことに対して不安を覚えないんです。でも主が使わされてないものが来て、私を方向転換させようと思って、私を惑わすために、誘惑するために、そして来たものであるならば、その人が言っていること、提示することは最もこう美しいんだけどね、まあ良さそうなんだけど、でもなんか不安なんです。なんか不安を覚えるんです。そういう時私たちは何を信じるべきかと言ったら、約束の言葉が成し遂げられてない時に、あることが現れて不安を覚える時は、これは違うということで、動いてはいけない、ね、動かないで、そこで何をするかと言ったら、主よ、私はこの場所であなたに会って、約束の言葉が成し遂げられることを願って、今ここにいます。今 A が来ました。でもそれを見た時に私は非常に不安を覚えます。あなたよりのものでしょうか。あなたが私にくださったこの約束のために使わされたものでしょうか。じゃなかったら、約束の言葉が成し遂げられることを邪魔するために今知ったものでしょうか。だから約束の言葉をいただいて、その約束が成し遂げられることを願って、その場所にいる時に、私たちはね、自分に与えられている、自分も約束の言葉が与えられるまで動かないと決めてそこにいるのに、あるものが現れて、そして不安を覚えるとするならば、どんなに条件が良くても主に立ち返って祈るべきなんですね。祈ってそれを確かめて、そして自分の約束の言葉を泥棒されないように、横取りされないように、それを務めなければならないという、二つの例えが今ありました、神を離れた者は、神を信頼しない者は、自分の思考で主観で物を見るとね、その主観で見たものに神様が入ってないので、悪いものをね見てもいいもの、エデンのように、ソロのように、そしてエジプトのように見えて、そこに行ってしまう、このね、ウキウキとする、ああ祝福だ祝福だ、あいいねいいねつって、まっしぐら行ってしまう、それで滅びに至るということがあるんだけど、アブラハムは神と共にいたので不安を覚えたんです。だから私たち自身が祈るとき、神と共に歩むとき、不安を覚えたとき、それを実行してはならないです。不安は何？主がね、違うよ、違うよ、戻りなさい、違うよ、やっちゃいけないよ、ということを私たちに気づかせるために与えてくださったものなんですね。だから自分が祈っている時に不安を覚える人物事に対しては、本当に皆さん気をつけてください。イエス様の御名によって祝福します。アメン。
アブラハムは心の中で不安を抱えたまま、ね、エジプトの方に行って、そして近づけば近づくほど本当に不安が実体化していって、でそれでついに、それが口先に上って、ね、妻を妹だっていうふうに、ね、そういうふうに妻にそういうふうに、仕向けて、妻をそういうふうにさせて、そしてエジプトの中に入るとしたら、本当に果たしてアブラハムが言った通り、信じた通りになってしまったんですね。この14節から見ますと、アブラハムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。パロは彼女のためにアブラムによくしてやる。それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷メロバ、ラクダを所有するようになった。このアブラムの心の中にあったそのものを、それがそっくりそのまま現実化、実体化してしまいました。 って信仰とは望んでいることから保証し目に見えないものを、ね、実体化する、書いてあるんですけども、悪い方向に、ね、信じて思っているとそっちが実体化してしまうんですね。この信仰の人というものは、皆さんはいいことを、ね、信じるべきです。いい言葉を信じてそれを実体化させるべきであって、妻が取られるとかそういったことを実体化させてはならないです。でアブラムは本当にこの思っていた通り、妻が、まあ、さらわれてしまって、でその見返りに多くの物持ちになるんですね。まあ、多くの家畜の群れとか、ね、男女の奴隷を所有するようにはなったんですけども、けれども、アブラハム果たして、ね、それを見てどう思ったでしょうね。自分の手幕に帰りました、ね、もう本当に、リッチになった、ね、もう持ち物が豪勢になった、男女の奴隷までいる、けれどサラだけがいない、妻だけがいない。その天幕に書いて彼は、ね、何を思ったでしょうね。彼さんの約束、それは、ね、このアブラハムとサラの間に生まれる子供を通して、この全地は祝福される、アブラハムを祝福する者は祝福され呪う者は呪われる。けれども一体この様は何だろうか。自分が神様が指定された土地を離れたばっかりに、またそこに戻らないで、ね、本当にこの危機があったにもかかわらず戻らないで、自分の判断、神様の言葉を無視して無視して無視して歩み続けていった末がこのざま、もう本当にアブラム心の底によってうめいたことでしょう、泣いたことでしょう、主を呼ばわったことでしょう。そういう年はそのアブラハムに呼ばわった声を聞いてくださるんですね。
あのね、アブラハムね、あの妻を失ってからすっごく辛かったと思います。なぜかって言ったらね、サライを本当に愛していたんですね。だから子を産めない女だったんだけど、他の女を取らなかったんです。本当にサライを愛していた。でもあまり苦労してしまったら、愛していた愛ももう忘れちゃったんですよ。苦労してね、あんまりにも苦労していたので、自分があんなに大切にしていたサラに対するこの感情、それが薄れてしまって、もう目の前にある生活苦、それによっても本当に辛い辛い思いをしていた。突然でもね、あの生活の苦はなくなりましたね。物は持つようになりました。でも、ね、夜脇に愛するサラがいないんですよ。いないんですよ。だから皆さんね、こう祈らなきゃいけない。もう本当にこの夫婦は結婚する前は2人、結婚したら 1つと見なされているので、夫婦が本当にこの地上にいる間はね、少なくても夜同じこの、 屋根の下でこう本当に生活する、その時にね、どっちかがいないと本当に寂しい思いをするね。なんか不完全、こういうのを本当に覚えて、いやーなんか脇腹が寂しいね。ああいないからすごく安心できない、そのようなこの美しい神様から与えられた夫婦として持つべきこの感情、これをね2021年は設けられて、そしてね本当に一つの屋根の下に置いて、二人ではなく一つになる皆さんでありますように。夫は妻がちょっといないだけでね、脇が寂しいと思えるように、そして妻は夫がいないことでなんか安心できない、そのような思いがね、両方にあって主が仰せられたこの一つ、これを成し遂げる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。本当にあれこれがありました。全部どうやってありましたか。挟んだからです。挟んだから、ね、何を挟んだの。あれあそこがすごい良さそうじゃない、挟みましたね。アブラム東西南北挟みだったんですよ、ね、こっち行けばもっと良さそうね、あっち行けばもっと良さそうねってね。そしてそのあっちからはまだね、向こうを見て来てみたらそうでもないっていうのが分かったんですよ、ね、約束していただいたその地ね、地、そこに行って
ね、向こうを見た時に自分がいる場所から自分の全体像は見えない。でも向こうを見た時に向こうの、ね、森の全体像は見えるから、だからあここよりは良さそうつって向こうに行ったんですね。で向こうに行っていいなと思って行ったんだけど、行ってみて結果がそうでもないということだったので、それでまだ目移りをして、ね、目移りをして あっち良さそうじゃないつってまだそこに行くんですよ。行ってみたら、ね、思ったような良さそうな場所じゃない。それでどんどん引っ越しをするんですけど、引っ越ししたのが東西南北、ね、主の御言葉なしで東西南北行くとどういうことが起きるかしたらね、自分が思わない、ね、自分が予想しない、ね、そういうあの祝福がないというのが、行ってみたらそう、行ってみたらそう、アブラハムの体験をこの、 あの聖書に主がね記録してくださったのは、あんたたちは無駄なことしないでって言ってるんです。無駄なことしないで、アブラハム無駄なことしてこれを記録しておいたのは、あんたたちには無駄なことをしないで、それを省いてね、ヒュイッ省いてね、もう本当に短時間でそこ行きなさいということを私たちに言っているわけなんですね。皆さん覚えてください。皆さんも今はね、夫と妻なんだよね。夫と妻のうちどちらかがすごく重要だから、どちらかがね清ければね、片方が罪を犯して、主が罪を犯した時に悔い改めないと、悔いないと許しがないで、許していただけないと清いものじゃないので神を見ることはできないね。アブラハム、あの身勝手なことをして罪を犯してしまいました、ね、主に対して罪を犯してしまったのということなんだけど、妻のサラにはアブラムについていただけ、ね、サライに主導権はない、だからついていっただけなので、ね、どうなったかといったら、神様はこのアブラムと契約した神様は二人じゃないって言ったでしょ、夫婦は一体って言ったでしょ。アブラムは罪を犯していても、アブラムが犯した罪のゆえに、このサライ、罪を犯していないサライまでひどい目に遭わす権利はないです。だからアブラムとサライのことを考えると、二人のうちどちらかがまどもであるなら助かる、すごいじゃない、すごいじゃない、二人のうちどちらかが子供だったら、その人の家に片方が片割れなんで助かる。これがね、だから夫婦の、ね、結婚の奥義は、ね、もうすごいって言ったじゃん、一晩、ね、一晩これ言ってないじゃん、言ってないじゃん、ね、結婚の奥義がなんですごいの。私は分かりました、そうかって、結婚の奥義がすごいっていうのはこういうことなんだって。夫婦二人のうちね、一人まともだったら、そのまどものね、まともな人一人の家にこの破綻から救われる、これが今日皆さんに主が与えてくださる素晴らしい恵みなんだよ。ふーっと見てうちはどっちがまどもかね、うちはどこがまどもかな、ね、そしたらどちらかがまどもだと思った時に何をするかって言ったらね、私が罪を犯したらもう救いようがなくなっちゃうから、私は絶対にしない、サライのことを思って私はしない、この決心が必要なんだ。私ね、創世記十二章で主がどこまで開くのかね、もう怖いくらいね、怖いくらい。夫婦二人のうち一人がまともであるならば、ね、どんなにどん底な場所、ね、環境、そういうところに私たちが強いられているとしても、ね、罪を犯していない一人のゆえに主は現れるということなんだけど、もう罪を犯して失敗したのはアブラハムがもう本当に塩放題だったんですよね。だったね、 そのぐちゃぐちゃなこのドロドロの状況の中において、あのね、王様が口が何個あってもね、立ってつけない方が現れたんだよ、ね、主がその王の前に現れて、ね、そしてこの王に語って、語った言葉を絶対に怖くて怖くて信じずにはいられない状況を作って、そしてそれを信じて、怖くて怖くてたまらないから詐欺にあったんだけど、渡したものも返せも言えない、そのような状況でこの、ね、物語の一幕が、ね、終わるんですよ。いいですか。どんなにどんなにピンチにあったとしても、夫婦の中まともな人が一人いたら助かる、ね、助かるだけではなくて、ね、あれね、アブラムがもらってきたものもらったじゃない、もらったものを次行くとまたアブラムが同じことを失敗する場面が出てくるんだけど、その時にあの銀をくれる、でこれであなたの名誉のね、名誉代だ、ね、名誉を恥ずかしめたことに対する名誉回復のために王様が挙げたものだということがそこに書いてあったから、何アブラハムに挙げたんだけど、戻せない、それを戻せない理由は、尊い女に自分がね手をこう出してしまったので、それに対して賠償金なんですよ。だからね、王様は頂戴とは言えずに全部あげたものなんですね。本当にいい妻、没すべきはいい妻とこの箴言には書いてある。それでいい妻になったら苦労するみたいに、なんか休む暇あるのかなみたいな、箴言31にはね書いてあるよね。違うんですよ。そこを見ると、そこを見るとね、彼女は仕事を仕分けて非道にね、こう仕分けてあげるのが上手って書いてある、ね、頭がいい、冷静がいい、知性も理性も、ね、いいんですよ。そして彼女はね、家のもののためにいつもね編み物をしてるって書いてあるよね。だからどういうことかって言ったら、彼女の仕事はね、売り買いで儲けるのがとっても上手、仕事を仕分けて人に渡すのがとっても上手、ね、でそれをどうやってやってたかって言ったら、編み物しながら、ねえあそこにいてなんとかして、あそこにいてなんとか持ってきて、それね間違えて見てしまったら、なんかねもう昼も夜も働いてね、なんかいつ、主はね、主は全部私たちのために作った、ね、作っておいたものに対して私たちに与えて、与えて支配しなさい、征服しなさい、納めなさいって言ったんです。箴言31に出てくる女、その女なんですよ、ね、支配する。だから人物こと、これがもう全部理性においても知性においても冷静においても支配ができる人だ、ね、そんで私はこう風景が浮かんでくる、あーこういうのしながらガッチャン、こういうのしながらこう仕事を仕分けてあげて、それでそこまで何をした、ね、夫は町の長老ということは何かって言葉を言って収める人、ね、しきたりがあって、ね、正義を貫くことができる人、ね、子供たちも立派ということが書いてあるんです。あのね、働いて金を儲けてね、あの子供贅沢にはできるかもしれないけど、子供と関わる時間がなくて、ね、まともに育たない子供たくさんいるんだよ。だから箴言に出てくるその女はどういう女か、見言葉を知っている女なんですよ。で神の摂理が分かる女なんですよ。 そして知性においても理性においても霊とかっちり組んでいる、ね、かっちり組んでいて、ね、世の中の知性と理性にもう勝ち得てあまりあるくらい、ね、力を持っている。だから箴言31に出てくるその女は、ね、もうセックセックセックセック、ね、働く女じゃないんです。働かせて儲かる女、ね、優雅に編み物しながら、ね、子育ても完璧にする。そして本当に夫に支えになって夫が安心して、ね、出ていて社会を治める、ね、あらゆる、ね、与えられている分野を治めることができる、そういう女なんですよ。皆さんが本当に、イエス・キリストに会って素晴らしい、ね、妻になってほしい、ね、イエス様の素晴らしい 花嫁になってほしい。地上にいる夫に対しても、ね、称賛に値するその妻になってほしい。子供たちからも称賛を、ね、うちの母親はお母様は、ね、そういう称賛を、ね、いただく皆さんでありますように。夫婦の中2人のうち1人がまともだったら助かると言いました。お宅は誰？早く手挙げないと。あねえ。誰？アーメン。よし、ここ2人いる。こっちはね、浪川さんがね、手を挙げました。手を挙げました。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。そうですよ。夫がね、夫が良かったんですよ。夫がいいからその妻なんですよ。夫がその良くなかったら、その妻がそういう器量があるはずがないんですよ。いいですか？本当に今日の御言葉を通して皆さんは、夫婦この結婚の奥義はね、これはもうすごいということを覚える。何がそういうか、二人のうち一人がまともだったら必ず助かる。それをしっかり覚えてください。そして皆さんが本当に夫に対してもまだイエス様に対しても素晴らしい花嫁として用いられて、そして愛される皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
本日もこの創世記12章からたくさんの奥義と祝福をいただきました。今これから皆さん一人一人が祈りのうちにこの与えられた恵みと祝福を覚えながら、それぞれの祈りをしばし祈っていきたいと思います。それでは主の皆を呼び求めましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
ストは私たちの信仰の父、彼に習って父は本当に彼があなたとの歩んだ道を本当に私たちのその足跡に歩み、また彼が失敗した道に踏み入れることがないように、ただあなたの祝福の道に歩み、私たちの主はアブラハムに習ってこのあなたの言葉と私たちの行動との間に、私たちは一切でもとかだってとかそういった余分なものを挟むことで、そして自分の好むところを優先させて御言葉を蹴ることがなく、主はただあなたの御言葉にその通り従順することによってすぐに祝福の地に入っていく私たちであります。祝福の地に入った時こそ私たちよく気をつけて、余裕ができたからと余計なところを見たり移動したりすることがないように、しでかしたりすることがないように、余計なところに何かをつぎ込むことがないように、主よむしろ本当にこのあなたが与えてくださった土地、祝福の家庭の中において御言葉に育まれ、礼拝の生活をし、そして主をどんどんと祝福されていく私たちであり、また本当に夫婦関係の中においてしっかりとあなたに会って誇りを持って家庭を治めるもの、また仕事を世を治めるものとならせてください。今日必要な命を持っていらっしゃってなかったことを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。それでは427番を賛美し、そのうちに捧げ物の感謝のお祈りをいたします。427番、この一人一人よろしくお願いします。あなたの店の中にお委ねされた一人一人、それぞれの家庭において、それぞれの職場において、またそれぞれのあらゆる営み働きの中において、あなたのその店の中に一人一人が包まれて、そして本当にその幸いの道、喜びの道を歩み、あなたにあって死をつつがなく、病にかかることなく、また誘惑に陥ることなく、負けることなく、むしろそれらに勝利する勝利者として悪魔サタンを踏みつけ、また世とエジプトから分取り返し、そして本当にあなたの祝福の道を歩んでいく一人一人であり、また本当にこの家庭の中において清さを保ち、一切世の汚れたものを それらを招き入れることがなく、本当に御言葉と喜びの中、イエス様の臨在の中を歩んでいく一人一人の家庭家庭、また職場でありますように、事業であり、子育てでありますように、そして夫婦関係でありますように、新しい始まる一週間、主よ、どうかあなたが御手を持って整えて、その一歩一歩の歩みを祝福し、成功させてくださすように、成し遂げさせてくださすように、あなたの御旨に従って歩むその道の中に本当に喜びを見出す人々であり、また若者たちでありますように、どうか若者たちのその学校における学びを守り祝福し、そしてあらゆる解読から特に悪い情報、またコロナから守ってくださすように心配いします。私たちともどもも本当に栄光の子育てのもの、栄光の手札でありますように、そしてこの世を征服し支配し治める者たちでありますように、また、祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
それ
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美し、その後に祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。